今日恵みをいただく御言葉は詩式の20章12節から18節までです。詩式20章12節から18節。それからイスラエルの諸部族はベニヤミンの諸族のすべてに人をやって言わせた。あなた方のうちに起こったあの悪いことは何ということか。今ギブアにいるあの横島な者たちを渡せ。彼らを殺してイスラエルから悪を除き去ろう。ベニヤミン族は自分たちの同族イスラエル人の言うことに聞き従おうとしなかった。それどころかベニヤ民族は町々からギブアに集まり、イスラエル人との戦いに出て行こうとした。その日ベニヤ民族は町々から26,000人の剣を使う者を召集した。その他にギブアの住民のうちから700人の精鋭を召集した。この民全体のうちに左利きの精鋭が700人いた。彼らは皆一本の毛を狙って石を投げて失敗することがなかった。イスラエル人はベニヤミンを除いて剣を使う者40万人を召集した。彼らは皆戦士であった。イスラエル人は立ち上がってベテルに登り、神に伺って言った。私たちのために誰が最初に登って行ってベニヤ民族と戦うのでしょうか。すると主は仰せられた。ユダが最初だ。アメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、私たちがあなたに祈るとき、何かなそうとするとき、まずあなたに伺うべきであり、決して私たちの思いや私たちの決定があなたの御心、あなたの御思い、あなたの決定よりも先走ってはなりません。どうか今朝この知恵を教えてください。この語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人を整えてください。あなたの御胸、あなたの御心、それを求めて、そしてそこから離れることなく、いつでもあなたに御心を求めて、またあなたに祈って、そして物事を正しく御心にかなったことを行う私たちでありますように、今日の一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。このベニヤ民族の中において非常にもう悪どいことをする、人がいた。もう聖書を読んで、ここまでひどいことがなんで聖書という聖なる書物に書かれているのか、もうそれを疑うほどにひどいことがイスラエルの中で、このベニヤ民族の中ではびこっておりましたけれども、でそこからもうイスラエル、ね、落ちるところまで落ちて、もうこれ以上落ちるところがない、もうソドム以下になってしまった。その状況からイスラエルは、回復しよう、罪のその状態から、戻ろう、そういう思いが、湧き起こって、徐々にですけれども湧き起こっていきます。しかしその始まりは非常にですね、もう徐々にと言いますか、もうイスラエルの人たち、もうまさに、詩式のキーワードにある通り、御言葉に従うではなく、おのおの好き勝手な、自分の良かれと思うことを、している。そこからの立ち直りで、立ち直ろうとする、あがきですね。で、彼らは、まず、先に、前回の箇所のところでは、ね、あなた方の意見を述べて、それを相談しなさい。ということで、それぞれが、 まあ、相談したところ、まあ、自分たちは、この、まあ、決してこのギブアにいるその者たち、それと戦いを仕掛けて、でそれで、このイスラエルの中で行えず、恥ずべきことを報復しよう。まあ、要するに、もう戦いがありきなんですね。そして、もう決して自分たちの天幕に、この問題解決するまでは帰るまい。まあ、そのような、まあ、意気投合があったわけですけれども。まあ、ですから、もう、このイスラエルの人たち、みんなで寄ってたかって集まって、そして、もう戦いありきなんですね。御心を伺うのがその後なんですね。この、まず、12節、13節のところで、まず、和平交渉といいますか、あなた方のうちからその邪悪な者たちを覗き去りなさい。私たちに渡しなさい。まあ、そのように、まず、ね、いきなり戦いを仕掛けるのではなく、まず、このような和平交渉を、その使者を使わせたんですね。確かに立法の中においては、もしイスラエルの中において、そういう偶像崇拝をする者が、ね、現れた、まあ、町ぐるみでそういうことが行われているということがあるのであるあれば、まず、そのことを言って、よく確かめて調査しなさい。まずそれが、順番なんですね。いきなり、言って、それを、攻め立てるではなく、まず行って、そして果たしてそのことがその通りかどうかよく調べてから、する。そしてそれが事実であるっていうことであるならば、もうその町ごと全体を、ね、報復して覗き去りなさい。まあ、そのことが、まあ、立法で示されております。そして、これ現在のにおける教会でもそうですね。いきなりその、まあ、兄弟姉妹が何か罪を犯していたのであるならば、まあ、いきなり除名するとか、いきなり裁くとかそういうことではなく、まず行って、二人だけのところで相談して、でそれで、悔い改めを促す。それによって悔い改めたのであるならば、ね、兄弟を得た。冒頭でお見せしましたが、マタイの18章だったんですけども、ね、あなた方は地上で繋ぐなら天でも繋がれる。地上で解くならば、天においても解かれる。二人でも三人でも、ね、私の名によって祈るなら、私はそれを叶えよう。マタイの18章の15節からのところです。マタイによる福音書の18章、15節から、また、もし、あなたの兄弟が罪を犯したなら、行って、二人だけのところで責めなさい。もし、聞き入れたら、あなたは兄弟を得たのです。もし、聞き入れないなら、他に一人か二人を一緒に連れて行きなさい。二人か、三人の証人の口によって、すべての事実が確認されるためです。それでもなお言うことを聞き入れようとしないなら、教会に告げなさい。教会の言うことさえも聞こうとしないなら、彼を異邦人か主税人のように扱いなさい。誠にあなた方に告げます。何でもあなた方が地上でつなぐなら、それは天においても繋がれており、あなた方が地上で解くなら、それは天においても解かれているのです。誠にあなた方にもう一度告げます。もしあなた方のうち二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。二人でも三人でも、私の名において集まるところには、私もその中にいるからです。アーメン。イエス・キリストの名のもとに、ね、二人また三人が集まって心を合わせて共に祈るなら、ね、そこにイエス様がおられて、 そして天におられる父なる神様がそれを叶えてくださる。で、これこの話の、ね、発端が、兄弟が姉妹が罪を犯したならまず行って二人だけのところで戒めなさい。で、それでも聞かなければもう一人か二人一緒に連れてきて、それでも言うことを聞かない、聞き入れないという ならば教会に告げなさい。で、教会でも、ね、教会の言うことも聞かないとするならば、もう異邦人のように扱う。で、確かに、この、まあ、教会でもそういうことを、しております。まず、ね、何か罪が発覚したならば、二人また三人で、まず戒める、ね。いきなり追い出したり、いきなり罪定めしたりとか、そういうことは教会によってはないんですね。この、まあ、ですからイスラエルの共同体の中においても、まず、まあ、調査がなされたんですね。で、それで、イスラエルの人たちの何人かが、ギブアにいるあの横島な者たちを渡しなさい。で、もうこのことは全イスラエルが知るところとなり、ベニヤミン人も知っているところになっております。ね、かのレビ人、あの、自分の目かけの、その死体を12に切り分けましたね。12部族です。ですから、当然ベニヤミン族にもその、死体の一部は、送り届けられているはずなんですね。それを見てもなおベニヤミン人が、自分たちの罪を悔い改めない、自分たちの中から悪を除き去らないということであるならば、これはもう、その罪は確定してしまうことになります。で、それでベニヤミン人は果たして、ね、自分たちの中から悪を除き去ったかというと、そうではないんですね。それどころかベニヤミン族はまちまちから、ね、ギブアに集まって徹底抗戦の構えを示します。ベニヤミン族はまちまちから2万6000人の剣を使う者を召集しました。で、そのうちの700人は左利きの精鋭部隊です。石を、一本の毛を狙って石を投げても失敗することがない。そういう、ね、もう、一騎当選のような、そういう精鋭部隊がこのベニヤ民族の中にいるんです。で、それに対しイスラエル人は、ね、ベニヤ民を除いて剣を使う者40万を、ね、召集した。彼ら皆戦士であった。もう一見すると数では圧倒的にベニヤ民族が不利なんですけど、でもベニヤ民族は、ね、自分たちが不利であるとか、ましてや自分たちの中から悪を除き去ろうという気が、ね、ないんですね。自分たちの、に対して敵対してくるこの者たち、ね、背中を見せることは恥だとか思ってるのでしょうか。あるいは、自分の同族の者がこのようにみんなに寄ってたかって、いじめられようとしている徹底抗戦だ、ね、ですから本当に自分よかれの熱心、自分よかれの劇場、これ本当に、まあ、狂気の沙汰へと、ね、戦争へと発展していってしまうもとですね。世界史の中において一体いくつの戦争がこのようにもう自分よかれの熱心、あるいは熱情、誤ったもうその劇場といいますか、戦前の日本もそのような誤った熱情によって、国ごと滅びへと向かっていきましたけれど もうそれと、同じことが行われているんですね。で、このベニヤ民族は自分たちの中から悪を除き去ろうという気がさらさらない、ということで、むしろ徹底抗戦の構えを示した。で、それでイスラエル人は、ね、立ち上がって、神に、ね、伺って言うんですね。私たちのために誰が最初に登っていってベニヤ民族と戦うのでしょうか。そこで主は、ね、それに対してお答えがあります。ユダ族が最初だ。イスラエル人、主に伺ってこの戦いに出ようとしました。なんですけども、 いつのタイミングで主に伺ったか、ね、主に伺うこと、これは確かに、正しいことであり、私たちキリスト者も、ね、常に主に伺うべきなんですけども、ただこの当時の知識の彼らの問題は、そのタイミングですね。まず自分たちの中で、意見を述べて相談して決定した後に、なんか取って付け加えたかのように主に伺っておりますね。本当だったらもっとその前に、初めから主に伺うべきです。かの、ヨシア記の時、ヨシアは、もうエリコの町を攻める段にあたって、まず、ね、主の軍の将にヨシアはその戦略を聞いて、そうして、それから、その通り実行しました。ね、まず戦いありきじゃないんですね。戦いを配置して、ね、兵士を揃えて、それからというよりも、ヨシアは、ね、まず伺うことを主の軍の将に伺いました。その後、彼らは失敗しました。ね、エリコの町で大成功を収めたのに気を良くして愛の町を、ね、自分たちがもう罪を犯して自分たちに勝利はないことを、それを知らないまま、もう目で見て、あ、これはイスラエル全部族を招集するには足りない。愛の町は弱い。だから、自分たちの中から2、3000人ピックアップして攻めれば十分だ。主に伺うことなしに攻めていった結果、もうボロボロの敗北だったんですね。でそこでようやくヨシアは、ね、主にもう伺って、主に泣きついていきましたね。もう私たちのが敵に背を見せたとあれば、一体どうして、ね、イスラエルは立つことができましょうか。それに対して主は、あなたは、ね、その表を上げなさい。そして自分たちの中から悪を覗き去りなさい。自分たちの中からその悪を除き去らない限り、聖絶のものを、それを取り除かない限りは、あなた方は勝つことはできない。敵の前に立つことはできない。ヨシアは主に伺って、そうして自分たちの中から悪を除き去って、除き去った後に、また主に伺うんですね。で、そこで主は、伏兵を配置しなさいと、まあ、具体的な戦略を言うんですね。主に伺うことをしないまま突進してしまうと、自らを滅びに招いてしまうんです。ヨシアでさえそうでした。ヨシア、エリコの町については、ね、主に伺った後に大成功を収めた。でもその次、愛の町、エリコよりもはるかに弱いはずのその町は、主に伺うことをしないで、自分の中に聖絶のものを抱え込んだまんま攻めていって、それで自らに滅びを、ね、まあ、被害は非常に少なかったんですけども、でも滅びを招いてしまった。でそこで主に伺った結果、自分たちの中に聖絶のものがある、それが示され、それを取り除いて、でそれから主は再び、ね、具体的な戦略、具体的な導きを示してくださった。ですからまず、ね、主に伺うことはありきなんですね。そしてまず私たちのうちに聖絶のものがあるかないかとか、あるいは何かしていなかったことがあるかないか、ね、それを示していただいて、そして主から具体的な戦略、具体的な手段、具体的な方法、導きが、やっとそれで示されるんです。知識のこの時代は、その真逆でした。まず人々がね、もう自分たちの熱心によって、もう怒りとか、義憤だとか、ね、そういったものに駆られて、で、それで、もう我々は決して自分の天幕に帰らない。100人のうちの10人が、糧食のために働いて、で、それで、ベニヤミンに対して報復しようということがまずありきで、ね、その後に、まあ、このベニヤミンの町に、ね、使いを使わして、あの横島な者たちを取り除きなさい、出しなさい。ね、まあ、最も まず主に伺うことや、またこの和平交渉の方こそまず先になすべきことだったのに、でもそれなんか自分たちで集まって、まず報復だ、ね、殺してしまえ、戦いだ、それがまず真っ先でしたね。ちょっと順番がいろいろ違っていたんです。順番が違って、でそれで自分たちが集まってもう戦いということはもう自分たちの中で決定した結果、主に伺って、ね、誰が先に攻めていくべきでしょうかっていう質問なんですね。主に伺った内容が、果たして私たちは戦いに出るべきですかどうですかとか、ね、まずそれが先であるはずなんですけど、でももう戦い決定した後に、じゃあ誰が先に出るべきでしょうかっていう伺い、ね、それを、ね、主への伺いを取ってつけたかのようにする。これ現在の私たちの中にもありますね。私たちの側でまずこれこれこうっていう算段を決定して、ね、戦いに行くこととか、これこれの道に進むこと、それまずありきで、じゃあどのようにして、行きましょうかって主に伺う、まあ、いろいろ順番が逆であると、確かに主は答えをくださることもあります。この詩式の中においてはユダ族が最初だと主は仰せられました。しかしそれだけであって、果たしてその戦いが勝利できるものかどうかというのは、それは主は言わないんですね。結局この戦い、敗北してしまうんですけども、ですからまず私たちのうちが清く整えられるために、主はこのような導きをされることが確かにあるんですね。主の導き通りに行ったけど、もう惨敗だった。ね、詩式の時代においてはこのようなことがありました。今の皆さんもそういうことが、ね、あるでしょうか。その時、主の導き通りに行って結果が惨敗だった時、それは悔い改めるべき時です。内省するべき時です。主の前に、祈って、本当に自分たちの中に何か原因がなかったか、そして本当に、主の御心をまず求めるべきを、なんか流行って自分の思いが先走っていなかったかどうか、それを改めるべき時ですね。とにかくイスラエルは本当にデコボコで、もうあっちにぶつかってこっちにぶつかってしながら、でもそれでもなお主の御旨にかなった形へと整えられていき、そして本当に自分たちのうちの罪を悲しむ性質、悔い改めるその心が徐々に芽生えて、本当に救いを待ち望むその心が増し加わっていきます。今ちょうどこの大降雪の時、私たち自身、主がお生まれになること、主が現れること、それに心備えして、まず私たちのうちを、ね、清めて、そして本当に主をお迎えするにふさわしく整えて、主を待ち望む皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、私たち自身があなたの御旨、あなたの身思いを、それをないがしろにしたり、それを無視したりして、自分たちのことで忙しく、自分の願う通り、自分の思う通りで進もうということに頭がいっぱいであるとき、あなたは黙っておられ、そして、やっとようやく自分の計画が、算段が立った後に、取ってつけたかのようにあなたに求める。主よ、本当に私たちもこの当時のイスラエルのような間違いを犯しがちです。まず私たちはあなたに身旨を求めるものでありますように。私たちのうちに誠実のものがあるかないか、私たちの側があなたの身旨よりも先走ってしまっていないか、本当によく内省してながら、それをよくチェックしながら、あなたと共なる歩みをなすものでありますように。 先走って怒りに任せて打ち叩いたり先走った裁きをしたりすることなく、しっかりとまず二人また三人のところで戒め、あるいは進め、そして本当にあなたの身胸にかなった教会運営を、あるいは兄弟姉妹の交わりをなす私たちでありますように。今日いただきました恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。ハレルヤ。愛する天皇様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。まさに義人はいない、一人もいないという御言葉が必要な私たちです。私たちは大将、私たち自身も罪を持ち合わせており、人も私たちと同様罪を持ち合わせています。罪の大きさ、まだ小ささ、それだけが違ってあって、私たちはお互いに罪人でありますから、私たち自身が罪人でありながら、その片方の罪人を直接裁く権利は私たちにはないはずだからです。神は裁くということより、私たちのこの罪人、この私に対して憐れみを示してくださり、その憐れみの形となったのがイエス・キリストです。キリストにあって憐れみを受けて生きる道を見出されている私たちは、今日のこの箇所を通して自分も同じく罪人であることを再認識して、この罪人である自分が罪人を裁く権利がないということも私たちはさらに知り、そしてこの私たちの信じるものの中で起きるそのすべてのことに対して、まず私たち全体的な責任として、自分が罪を犯した孤独、主の御前において悔いることが必要であり、そしてこのはびこってしまったこの罪に対して、主ご自身はどのような思いをしておられるのか、それを伺うこと、これが私たちの運であることを今日の御言葉を通して教えてくださったことを感謝いたします。主よ、ベニヤミン、その部族の中にあって本当に何人かのとんでもない不良なものが、不正なものが、このような罪を犯してしまい、そしてイスラエル全体をこの罪の渦の中に追い込んでいきました。主よ、人が犯した罪を見ながらそれをなじる私たちではなく、人の犯した罪を見ながら自分の中に潜まれている罪そのものと向き合うことができますように、そして人の罪を責めるものではなく、人が犯した罪、私たちの兄弟姉妹が犯した罪を主の御前において取りなすことを、まず主の御前において私たちがしていくことができますように、イエスよ助けてください。義人はいない、一人もいない、この言葉のゆえに私たちがあらゆる時に正しく救われることができますように、主よあなたが祝福してください。私たちの周りでもし罪がはびこったとするならば、人の手によらず私たち自身まず悔い改めて、起きてしまった罪に対して心を痛み、そして罪を犯した兄弟姉妹に対して、主よあなたの御言葉をもって彼らを諭し、悔い改めへと導くことができますように、助けてください。神は愛憐れみの神だからです。愛憐れみの神だからこそ私たち自身も生かされています。この愛であり憐れみである方を忘れて、そして 脇に置いて、私たち自身が直接罪人を、間違いを犯した兄弟姉妹を裁く権利はないからです。主の皆を褒めたたえ感謝いたします。今日も起きたこのすべてのことを通して、私たちはその間違いを犯すことがないようにと、主ご自身がこの御言葉を通して私たちを養ってくださったことを感謝し、私たちの主イエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アメン。今日も祈っていきたいと思います。主はキリスト